もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは、お願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
息子の子供との関係で、まあ、祖母としての私がどうやって関わっていけばいいかということです。
あなたおいくつ？
私は52歳です。
52歳。息子さんはおいくつですか？
27歳です。
27歳で、奥様は息子さんの、
1年前に離婚してるんですけど、今22歳だと思います。
あ、22歳。何年前に結婚されたの？
2年前ですね。
あ、じゃあもう1年しか一緒にいなかったっていうこと？
そうですね、はい。
で、息子さんと息子さんの、また息子さんの話？
そうです。来月で2歳になる。
あ、2歳、はい。
はい。
で、その離婚した時に、
はい。
引き取ったのはどちら？
息子の方です。
っていうことは何？今、ご実家の方に息子さんいらっしゃるの？
いえ、私と一緒に暮らしているのは、夫と、あと娘夫婦と孫と暮らしています。
あなたのご主人はいくつ？
52歳です。
で、お嬢さんはいくつ？
26です。
その息子さんよりは一つ下なのね。
はい、年子ですね。
はい。お嬢さんのご主人は？
もう26です。
で、お孫さんは？
5歳です。女の子です。
あなたの息子さんは27とおっしゃったから、結婚した時には25でぐらいですよ ね、
そうですね、はい。
だけどその相手の方が22歳とおっしゃいましたね。今
付き合い出したのがその子が20歳ぐらいの時だったんですけど、
でしょうね、うん。
その時にはその子は子供を産んだばっかりだったんですよ。未婚のシングルマザーだった状態の時に知り合ったんですね。
はい。
息子の友達は娘の友達みたいな SNS 上でつながってたりするので、そういうところでその子の情報とかも流れてきて、子供生まれたばっかりなのにそういう飲み会とかに来るっていうのはどうなのかなみたいな話を娘から聞いていたので、ちょっとお付き合い自体も私はそんなに好んではいなかったんですけれども、まあでもお付き合いをするということ聞かなかったので、まあ、そうすると生まれたばかりの子は息子を父親だと思って育っていきまして、すぐ同棲を始めてしまいましたので。
この時のお子さんっていうのは、
はい、
男の子女の子？
男の子です。
男の子で、その男の子はそうすると今何歳なの？
3歳ぐらいになるんじゃないですかね。結局できちゃった結婚っていう形で結婚をして、今の2人目のというか子供が生まれたんですけれども、まあ、私もその子とは関係をうまくやろうとは思っていたんですけれども、なかなかこうなんか私にもちょっと好きになれない部分がありまして、あんまり関係を持たなかったんですね。で、それをちょっと息子に愚痴るようなことが多かったようで、まあ、あと長女からその子のお友達の状況とかがこう伝わってきたので、あんまり関わりを持たない方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけれども、なんかすごい夫婦喧嘩があったようで、まあ、そこが引き金になってしまって、彼女がちょうど2人目の子供が9ヶ月ぐらいの時からですかね、2人の子供を置いて遊びに行くようになってしまいまして、息子が家に帰ってくると子供2人が泣いているという状態が、5、6回あったそうで、電話にも出ないで帰ってくるのを待っていると、まあ、友達とカラオケに行っていたとか映画を見ていたとか、私も結構怒ってしまったんですけれども、そしたらなおさら彼女の方も意固地になってしまいまして、そんなら別れると。で、まあ、息子は息子で別れるんだったら、まあ、下の子はですね、渡さないという話になりまして、かなり揉めまして、まあ、でも最終的には、まあ、下の子は息子、上の子は彼女が引き取るという形で、1年ぐらい前に成立したという形にはなりました。で、息子は今まで営業の仕事をしていたんですけれども、まあ、シングルファザーとして子供を育てるということで、まあ、家は私の家の近く、車で10分ぐらいのところに引っ越してきまして、もう何かあった時に呼び出しが来ても大丈夫なように融通が利く仕事に勤めて、で、まあ、家計が足りない分がありますので、夜週に2日間、夜のちょっと 道路の整備のような仕事にしているので、週に2回では私が保育園に迎えに行って、一晩子供を預かって、次の日の朝に保育園に連れて行くという形で関わっているんですけれども、最近ですね、言葉も出てくるようになりまして、長女のことをママママというふうに言うようになりまして、でそうじゃないんだよ、お姉ちゃんだよっていうふうに言っても、ママママというふうにすごく言うようになりまして、で私のことも時々ママママというふうに言うようになりまして、息子もたまに一人になりたいななんて言って、ちょっと一人になっていろいろ考えたいななんていうこともありまして、私が何言ってんのよ、あんたがしっかり育てるって言ったんでしょって言って葉っぱをかけますけれども、本人も結構切羽詰まっているところがあるみたいで、ただ子育てはすごく真面目にやっていまして、それが疲れてしまうところもあるみたいなので、私がどのようにこれからも関わっていってあげればいいのかなっていうのがちょっと悩みどころです。
あなた自身は
会社に勤めています。
勤めてらっしゃる。これは正社員で、は
い、そうです。
ご主人も会社員でいらっしゃる。
そうですね、はい。
そうすると昼間は保育所に預けるしかないわけですよね。
そうですね、はい。
ご自身が今後どうやってその息子さんの息子さんだから、あなたにとってはお孫さんと関わった方がいいかっていうことなの？
そうです。あと娘にママママというようになった孫に対して、これからそうじゃないんだよって言った方がいいのか、それともなんとなく成り行きに任せちゃっていいのかっていうのがちょっと悩みどころです。
お孫さんがを引き取るっていうと変だけど、保育所に行ってて、はい、それで息子さんが時間間に合わない、じゃあって、はい、その時にはあなたのご実家の方に連れて行くわけね。
そうです。
そうするとそこにはあなたがそのお孫さんを面倒見るだけじゃなくって、
はい、
あなたのお嬢さんもいて、
はい、
一緒に面倒見てるわけ。
そうですね、私がご飯とかを作っている間に娘がお風呂に入れてくれたりとか。
あ、なるほどなるほど、はい。お嬢さんは、専業主婦でいらっしゃるの？
それとも娘もパートで働いています。
パートで働いていらっしゃるの、はい。で要するにだからもう実家でお風呂も入れちゃうし、ご飯も食べさせちゃって、
はい、その週に2日は私の家に泊まる形ですね。
あ、でそのまま泊まっちゃって、はい、
はい。
であとは保育園の方に行ってて、
そうですね、
で息子さんが自分で引き取って、
はい、
夕飯とかも食べさせてって、
はい。
じゃあ今日のご相談については、今、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマルズル愛先生にお願いします。
ありがとうございます。
先生よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
こんにちは、はい、お願いします。
でもなんか今いい関係なんじゃないんですか。結構おばあちゃんがいて、おじいちゃんもいて、おばさんにあたる夫婦がいて、子供もいて、もう天国みたい環境じゃない。子供に、子供にしたら本当に。それで安心しておばさんのことをママって言って、時によく分かんなくなっておばあちゃんのことまでママって言うとかね、子供にとっては素晴らしい環境だよね。はっきり言ってパパといる時は保育園から戻ってパパも疲れていて、ただご飯を食べさせて、はい寝ようねっていうだけの生活になってしまっているわけじゃない、結局は。
そうなんです
ね。でもそれでも歪むこともなく、パパも一生懸命やってるから疲れるし、一人になって考えたいと思う。それぞれみんな自然なんだよね、割とね。
はい。
それで今の僕子育てで考えるときでも、生き方現代で考えるときでも、もういろんな生き方といろんな形があるのが当然であって、その昔のサザエさんに出てくるようなそういう家庭像とかね、あ、これは似てるよね、でもサザエさんの世界とはね、逆に似てるんだけれども、各家族の従来の蔵の中で人は生きていくっていうことを考えなくて、いろんなケースがあって僕はいいような気がするんですよ。その時、ここに参加してる人がみんな負担がどっかに行き過ぎてるとか、自分を抑え込まなくちゃいけなくて不幸であるとか、という観点から見ると一番大変なのは誰なのかしら、今。
息子だとは思うんですけど。
そしたら、 今の形を手伝ってあげて、あと3日頑張んだよというようなところで、預けてる週に2日は泊まりに来るわけじゃない？
そうですね。
実はまあ、場合によっては3日ぐらいは大丈夫だよぐらいにしてあげれば、随分息子さんも本当に救われんじゃないの？
逆にちょっとすごく、なんかもう一日ぐらい猶予をあげちゃうと、うん、なんか遊びに行って彼女とか作ったらどうしようとか、
うん、
そういう心配もしちゃったりとかするんですけど、
うん、まあ起きたから心配することであって、うん、他形に全然こだわらない人なんで、
はい、
こうなんかこれ子供にとっちゃ天国みたいでとってもいいんじゃないかななんていう気がして、
そうなんですか、
これで誰も不幸でなければ何も問題ないんじゃないかなと思う。それでいくらなんでも小学校入るときにママママなんておばさんのことを呼ぶことはおかしいってことをもう言えばちゃんとわかるだろうし、
はい、
それも心配する必要ないことじゃないかなと。まず一番心配点は何でしょうか今回。じゃあ、
まあ、自分もずっと、まあ、正社員でフルタイムで働いていたので、はい、うまく育ててあげなかったっていうのをすごく自分でもあるので、うんうん、子供にどうしてあげられればいいのかっていうのをすごく迷っちゃっていて、
はいはい、今お話確かに年子で大変だったと思いますよね。お父さんと4人しかいなかったわけだからね、はい、それででもそこら辺でよく分かったことが、今はかなりその時以上に満たされた環境を無意識かもしれないけどお作りになっている気がするんですよ。うん、だからここの家には4人で悲壮な覚悟で育ててたかつてのこと以上にもっと愛が溢れた環境になっていってるなって気がするんですよ。はい。それをもっといい意味で意識されて、私たちはいろいろな人が集まってそういう意味では普通でない一般的な形ではないかもしれないけれども、ここには普通の家庭以上の愛の結晶がいろいろあるんだと、
はい、
という考えでそこにいる参加者をみんなで、はい、分かち合い、いたわり合う、こと。だから息子さんの、お子さんに関しても、
はい、
ママはいないのかもしれないけれども、あなたを愛してくれているおばさんっていう存在がいるんだと。それから兄弟ではないけれども、あなたをことを見守ってくれている優しいいとこがのなんとかちゃんがいるんだという、いろんな形の愛に育まれて育っているんだという自信を持ってね、うん、お暮らしになると、今度は、息子さんが帰ってくる場所にもここはなっていくわけなんですよ。うん、一緒に俺も泊まっていくよなんてことになるかもしれないし、まあ今は一人になりたいのかもしれないけれども、
はい、
俺の子供は本当におばあちゃんたちの愛に囲まれた環境の中で育っていると、僕もその中にの一員なんだなという、昔々あった大家族のもっと素晴らしい番をね、
はい、
結局は作れるんじゃないかなって気がするんだよね。
あなたもおっしゃってたけど、ご本人が引き取るっておっしゃったわけだから、
はい、
うん、一人になりたいなんてわがままはちょっと許さない息子さんには大変かもしれないけれど、
はい、
シングルファーザーをちゃんとやってもらって今の体制で進めていかれたら、はい、この坊ちゃんにとっては、
はい、
うん、すごいいい環境だと思います。
ありがとうございます、うん、じゃあちょっと甘やかさずに、
そう、
夫婦とかを出資して、
うん、みんなで可愛がって育ててあげてください。
ありがとうございます。
はい、
失礼します。
はい、
ありがとうございます。